コリント人への手紙第1、15章、51節から58節まで。聞きなさい。私はあなた方に奥義を告げましょう。私たちは皆が眠ってしまうのではなく、皆変えられるのです。終わりのラッパとともに、たちまち一瞬のうちにです。ラッパが鳴ると、死者は朽ちないものによみがえり、私たちは変えられるのです。朽ちる者は必ず朽ちないものを着なければならず、死ぬ者は必ず不死を着なければならないからです。しかし朽ちる者が朽ちないものを着、死ぬ者が不死を着るとき、死は勝利に飲まれたと記されている御言葉が実現します。死よ、お前の勝利はどこにあるのか。死よ、お前の棘はどこにあるのか。死の棘は罪であり、罪の力は律法です。しかし、神に感謝すべきです。神は私たちの主、イエス・キリストによって、私たちに勝利を与えてくださいました。ですから、私の愛する兄弟たちよ、固く立って動かされることなく、いつも主の技に励みなさい。あなた方は自分たちの労苦が主にあって無駄でないことを知っているのですから。
今日は早くもイースターの第5週目となりました。今日はイースターシーズンの締めくくりとして、イエス様の復活によって与えられる人生の勝利についてお話したいと思っています。で、今日の箇所に57節ですが、しかし神に感謝すべきです。神は私たちの主イエス・キリストによって私たちに勝利を与えてくださいましたという力強い勝利宣言があります。で、この勝利はイエス・キリストの復活から来るのだということがここに教えられています。けれども私たちは復活ということを知らないで過ごしてきました。仏教の影響によって無常という考え、無常の無はないですね、常は常という字ですが、無常という考えが心の奥深くに刻まれるようになりました。皆さん、いろは歌をご存知ですよね。子供の頃は、いろはにほへとちりぬるおわか、なんていうふうに覚えていたものですが、実はそういうふうに読むのではなくて、これはちゃんとした意味のある歌ですので、いろはにおえどちりぬるお、わがよたれぞつねならん、ういの奥山きょうこえて、あさき夢みじ、永遠もせずと読むのが正しいんだということ、まあ、大人になってから知ったわけです。まあ、現代訳をすれば、花が咲いても散ってしまうように、この世に常に変わらない人は誰もいない、迷いの多い人生という山を今日も乗り越えて、一時の映画のような儚い夢に迷わずに生きていこう、まあ、そういった意味になるでしょう。で、ここに、我が世たれぞ常ならんとありますけれども、常でない、ここに無常という言葉が出てくるわけです。同じ無常という言葉は、日本の文学にいくらでも出てまいります。鎌倉時代の平家物語、この平家物語の始めのところに、こういう出だしがあります。祇園少女の鐘の声、諸情無行の響きあり、サラ草樹の花の色、乗車必須の断りを表す。おごれる人も久しからず、ただ春の夜の夢のごとし。竹着物もついには滅びぬ、ひとえに風の前の塵に同じ。で、ここにははっきりと仏教用語が引用されていますね。諸行無常という言葉です。この世のすべては常に流動し、 変化し、一瞬といえども同じ状態ではないという意味です。寺から聞こえてくる鐘の音には無常の響きがあると歌っていますね。確かに鐘の音は最初はゴーンとですね、勢いよくなるんです。でもその音は徐々に細くなっていって、スーッと消えていってしまう。そのように世の中でどんなに権力を誇った人もやがては衰えていくんだ。物事にはいつまでも続くもの、永遠になくならないもの、常であるものがない。すべては無常なんだ。だからお寺の鐘の音はゴーンと言って私たちに無常を教えているというわけです。で、仏教では死は避けられないもの、誰も逆らうことのできないものである。だから死を克服しようなんとジタバタするからいけないんだ。死を恐れるのはこの世に執着があるからなんだ。そういう執着をすべて断ち切って死という現実を素直に受け入ればいいのだ。まあ、それが仏教でいうところの悟りということなんです。では西洋の人たちはどう考えたんでしょうか。実は聖書の中にもエピクロスという名前が出てくるんですが、このギリシャの哲学者はこう言いました。我々が損する限り死は現に損せず、死が現に損するときにはもはや我々は損しない。故に死者は生のなくなるのを恐れない。あたかも食事にいたずらにただ量の多いのを選ばず、口に入れて最も心よいものを選ぶように、知者は時間についても最も長いことを楽しむのではなく、最も心よい時間を楽しむのである。長生きするってのはあんまり意味がないんだと。もっとクオリティの高い人生を送ればいいんだ。まあ、馬の言葉で言えばそうなるでしょう。生きている時には死はない。死ぬ時には私はいないんだから、私たちは死に直面しない。だからなんで死を恐れるんだというのがこの哲学者の考えなんです。この考えの背後には霊は、私たちの霊は体とは別に存在するものではない。霊なんてないんだ。体の働きの一つが霊なんだという、そういう、まあ、唯物論的なですね、全ては物で成り立っているという考え方です。ちょうどろうそくが燃えまして炎が灯ります。ろうという体が燃えて炎という霊が存在する。だからろうが燃え尽ければ炎も消えます。体が死ねばその人の霊もなくなる、こう考えたのです。私というのは脳の中で作られたものです。だから脳が死んだら私も消えてなくなるわけです。死がやってくるときにそこに私はありません。だから人は死を恐れることはない。まあこれは一つの奇弁でしょうね。実際は違うのです。人間の体は60兆もの細胞で出来上がっていますが、毎日その 2%、 1兆2000億の細胞が新しく作られ、古くなったものは分解されて体外に排泄されているわけです。で、脳の140億のタンパク質も120日で新しいものに入れ替わります。4ヶ月ほどすれば入れ替わるわけです。なのに過去の記憶は受け継がれています。私は4ヶ月経ったら別人になるんでしょうか。なりません。脳の細胞が入れ替わっても私は私としてずっと存続しているのです。私たちの体の中で毎日死と命が働いていますのに、この私は変わらず存在し続けています。これは人の霊が体とは別に存在しているのだということを教えているわけです。人は体を持った霊であるというのが聖書の教えです。 とは、この霊と体が分離することです。体の方は土から取られましたから土に帰ります。霊は神が授けてくださいましたから神のもとに帰ります。伝道者の書の12章7節にそのことが書いてあります。人はいつか自分の死を体験します。私たちはすでに肉親の死、多くの人の死を見てまいりました。本当にそれと同じように今度は自分の死を見るのです。人の魂はそのことを知っています。だから人は死を恐れるのです。仏教の無常という考えは、お釈迦様が人生を深く観察して得た悟りですね。人生の観察から生まれました。ギリシャの哲学は、与える限りのその論理を駆使して、人間の論理から生み出されたものです。そして、そのどちらも、それが正しいことを証明するものを持ってないんです。観察、論理は、それはそれで正しいものかもしれませんが、それをサポートする事実がないのです。けれども聖書が教える復活、人はひとたび死ぬ。しかし、キリストにあるものはやがて蘇る。この復活は、イエス・キリストが蘇られたという歴史の事実に基づき、それによって証明されているのです。復活は人間が作り出した理論や物語ではありません。こうだったらいいなということではないのです。弟子たちは最初誰もイエス様の復活を信じようとはしませんでしたね。そんな弟子たちが復活を信じました。命がけで復活の証人になりました。なぜですか？復活の事実を見たからです。復活されたイエス様に出会ったからです。人は死んで終わりではないんだ。やがて復活するんだ。そう信じることができるのは、イエス様が復活されたという事実があるからです。どんなに深遠な哲学も宗教も事実に基づき事実によって証明されなければ意味がないのです。それでパウロはこう言いました。そしてもしキリストが蘇らなかったのなら、あなた方の信仰は虚しく、あなた方は今もなお自分の罪の中にいるのです。そうだったら、キリストにあって眠った者たちは滅んでしまったのです。もし私たちがこの世にあって、キリストに単なる希望を置いているだけなら、私たちはすべての人の中で一番哀れなものです。しかし今や、キリストは眠った者の初歩として死者の中から蘇られました。コリント第一の15章の17から20節ですね。復活の教えが正しいこと、この信仰が正しい信仰であることは、復活の事実、イエス様の蘇りによって証明されている。で、ここでパウロは、今やキリストは眠った者の初歩として死者の中から蘇られました。そう言っています。初歩として蘇られた。初歩っていうのは穀物畑がありますね。広い畑がありますと、最初に実るその穂のことなんです。で、その初穂がよく実っていれば、その後に続く穂もですね、畑全体が良い方が実を結ぶ。だから今年はもう全体素晴らしい収穫が保証されているということになります。そのようにイエス様が復活されたのはただお一人イエス様のためだけではなくって、イエス様の復活を信じる者がイエス様と同じように復活するんだ。その私たちの復活を保証してくれるもの、それがイエス様の復活である、そう書かれています。今日の箇所はイエス・キリストを信じた人々が 死んだままでは終わらない、復活するんだということが教えられています。聞きなさい、私はあなた方に奥義をつけましょう。私たちは皆が眠ってしまうのではなく、皆変えられるのです。終わりのラッパとともにたちまち一瞬のうちにです。ラッパが鳴ると死者は朽ちないものによみがえり、私たちは変えられるのです。朽ちるものは必ず朽ちないものを着なければならず、死ぬものは必ず不死を着なければならないからです。終わりのラッパが鳴るとき、イエス様が再臨なさるとき、キリストにあるものは完全な栄光の体に復活すると言われています。それがどんなものであるか今私たちは分かりません。ヨハネの手紙第1の3-2にこんな言葉があるんですね。愛する者たち、私たちは今すでに神の子供です。後の状態はまだ明らかにされていません。しかしキリストが現れたなら、私たちはキリストに似たものとなることが分かっています。なぜならその時私たちはキリストのありのままの姿を見るからです。イエス様が復活なさって栄光の体、完全な体をお持ちになりましたよね。同じように私たちもイエス様と同じように栄光の体、死ぬこととない完璧な体を持つことができる、イエス様と同じようになる。私たちはそのような復活を信じています。その希望に生きています。そしてこの信仰は根拠のない信仰ではありません。実現する見込みのない希望でもありません。それは確かなことです。必ず起こります。なぜなら復活はすでに起こったからです。イエス様はすでに死に打ち勝ち、栄光の体によみがえられました。イエス様を信じる私たち、後に続く私たちがやがての日によみがえることができるのは確かなことです。私たちは復活を知らなかったとき、またそれを信じなかったときには死を恐れました。あるいは無常ということを考えて嘆いたりもしました。現代の多くの人たちはエピクロスが言ったような唯物的な考えに染まっています。死の現実を考えないようにします。その恐れをごまかして生きていきます。どうせ死ぬんだったら人生を思い通りに面白おかしく生きていけばそれが最高だということになるわけです。このコリント第一の15章には32節に、明日は死ぬのだ、さあ飲み食いしようではないかという言葉があります。これはイザヤ書の22章13節から引用してありまして、元のイザヤ書では神様を信じない人のその人生の結論が書かれているわけですね。けれども復活を信じる人の人生は違います。復活を信じる者は死の恐怖から解放されます。死は罪の結果です。でもイエス様を信じて罪を許されたんだったら、もうすでに罪の刑罰はなくなっているのです。そこから救われているんです。死後の裁きを恐れる必要はなくなりました。この世でどんなに成功を収めたとしても、思い通りのことができたとしても、どの人にも人は死んで裁きを受けることが定まっていますから、その時にその死の問題、罪の問題が解決されていない人はどうなるでしょうか。最後の勝利を得ることができないのです。最後の勝利、それは死への勝利です。それはイエス・キリストを信じることによって、このイエス様によってのみ与えられるものです。復活を信じる者は、人生にどんな嵐が吹いても、落ち着いてそれに対処することができます。思い煩い、不安、 迷い、混乱、そういうものから救われて、まっすぐに確かな日々を送ることができるようになるのです。また、どんな小さなことにでも意味を見出して、それによって満足を得ることができます。今日の58節のところにこうありましたね。ですから私の愛する兄弟たちを固く立って動かされることなく、いつも主の技に励みなさい。あなた方は自分たちの労苦が主にあって無駄でないことを知っているのですから。なぜ地上の歩みの、しかも神様のためにしたことを神様にあってしたことが無駄にならないのでしょう。私たちは蘇るからです。私は子供の頃相次いで肉親を亡くしましたし、自分も大きな病気をしました。ですから、聖書にあるように死の恐怖につながれていたっていうのは本当に私のことでした。でもイエスも信じた時にそこから解放されたのです。牧師になって多くの人がイエス様の復活に預かるのをこの目で見てまいりました。イエス様の復活そのものが大きな奇跡です。でも日本人が、の日本でもアメリカでもイエス様の復活を信じて新しい人生を始める。それはイエス様の復活と同じぐらい大きな奇跡ではないでしょうか。私はそのような人々を何百人と見てまいりました。今一人の人のことを思い起こしています。日本でのことだなんですけれども、病気がちで礼拝を休むことの多い人がおりました。で、その人の欠席が続いた時には、私を訪問して小さな礼拝を守っていたんですね。年老いたご両親も一緒にそこに加わってくれまして、福音に耳を傾けてくれました。父様はすでにイエス様を信じる決心ができていたんですけれども、急に具合が悪くなりまして、意識がなくなって入院なさったということを聞きました。バプテスマを受けたいという気持ちがありましたので、バプテスマを授けますがいいですか？そう聞きますと、もう声を出す力がありませんでしたけれども、うなずいてそう言われました。それまでとっても苦しそうだった表情が、バプテスマを受けた後、本当に安らかになり、微笑みさえ浮かべていました。今でもその顔は、この私の脳裏に焼き付いています。神様が平安を与えてくださったんだ、ということが分かりました。それから、ほんの数日で、この方は亡くなりましたが、私たちは彼が主のもとに召されていった、ということを確信しました。彼は人生の最後の勝利を手にしたのです。死にさえも勝利する。そんなことは人間の力でできることではありません。蘇って死に勝利されたイエス様だけができることです。そしてイエス様の勝利によって私たちも人生の勝利者になることができるのです。お祈りしましょう。父なる神様、あなたはイエス様の復活によって私たちに死に打ち勝つ勝利を与えてくださいました。罪から来る報酬は死です。しかし神のくださる賜物は私たちの主キリストイエスにある永遠の命です。この命の贈り物を素直な信仰で受け取り、復活の主を信じる信仰によって人生の勝利を手にすることができるよう助けてください。イエス・キリストのお名前で祈ります。アーメン。